聖書を拝読いたします。今日は詩編131編です。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。父離れした子が母親の前にいるように、私の魂は父離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。
ある時、子供たちが主イエス様のところにわっと押し寄せてきました。その時、弟子たちは子供たちを叱りました。こう言ったかもしれません。ここは子供が来るようなところじゃない。お前たちがイエス様の話を聞いても分かるはずがないだろう。俺たちだって分からないんだから、さあ、あっち行って遊んでいなさい。しかしイエス様は子供たちを、私のところに来させなさい、止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです、そう言われて、子供たちを呼び寄せ、祝福を与えました。で、このことはマタイの福音書の18章に書いてありますね。で、イエス様は子供を大切にするように教えられたのですが、同時にこのマタイの18章では子供に見習うようにとも教えられました。普通は大人が子供の模範になりますね。子供が大人を見習うのですが、マタイの18章では大人が子供を見習うように、そう教えているのです。イエス様は自分のそばにいました子供の一人を弟子たちの真ん中に立たせました。そしてこう言われました。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。イエス様は小さい子供を実物教材としてお使いになったんです。子供に教えるときには実物教材、オブジェクトレッスンを使うのが一番効果的ですが、イエス様は子供そのものを実物教材、オブジェクトレッスンにされたんですね。大人が子供から学ぶもの、それは数多くあると思いますが、今朝は3つのことを心に留めたいと思います。大人が子供から学ぶもの、その第一は悔い改めです。よく子供には罪がないと言いますけれども、それは厳密には本当ではありません。すべての人は罪を持って生まれてくるからです。子供もまた罪人です。考えてみれば、世の中で赤ちゃんほどわがままなものはないと思いますね。赤ちゃんは朝早くだろうが夜中だろうが、お腹が空いたと言って大声で泣きます。おしめが濡れたと言ってはところ構わず泣き出します。おいしくないものは口から吐き出し、嫌なものは手で払いのけます。それでいてニコッと笑って大人の機嫌を取るんですから、全くの罪人です。主イエス様は子供に罪はないとは言われませんでした。マタイの18章3節新改訳聖書は、あなた方は悔い改めてと訳さないで、あなた方も悔い改めてと訳しています。これは大人にも子供にも悔い改めが必要である、そういうことを強調して訳しているものであります。罪人である私たちは悔い改めなしに神の国に入ることはできません。大人も子供も悔い改めが必要です。しかし大人よりも子供の方がよほど素直に悔い改めることができますから、大人は子供から悔い改めを習いなさい、イエス様はそう言われたのです。悔い改めるためには自分の罪を認めることから始めなければいけませんね。自分が罪を犯したということ、また自分が罪人であるということを素直に受け入れなければいけません。 そうでなければ悔い改められません。罪のない人には悔い改めは必要がありませんが、地上で罪のない人など誰もいません。悔い改めはすべての人に求められています。神の国に入る第一の条件、それは悔い改めです。ですから主イエス様の福音は、悔い改めなさい、天の御国が近づいた、この言葉で始まっているのです。人間の心理的発達段階、そこにはいくつかの段階があります。赤ちゃんの時はどういう段階かといいますと、自分にとって気分の良いことか、何が気分の良いことか、何が気分の悪いことか、それが基準になって行動します。善悪が基準ではないんですね。まあ別の言葉で言えば快不快ですね。気分がいいか悪いか、快不快が赤ちゃんの時は基準です。ですから赤ちゃんにはまだ罪の意識がありません。泣いたり笑ったり好き勝手に振る舞います。しかし人は成長するにつれて善悪の基準を持つようになります。罪を罪として認めることができるように成長していくのです。それで子供に、聖書は私たちは罪人だと言ってるけど、君たちは自分が罪人だって思う？そう聞いてみると、ほとんどの子供は僕は罪人だと思う、私も罪を犯した、そういうふうに認めます。ところが大人に同じ質問をしましても、ほとんどが罪といってもそれは国によって時代によって変わるものなんじゃないんですか、確かな基準がないから何が罪って言われても分かりませんよ、みんなが同じ、私と同じことやってますよ、どうして罪なんですか、そういう言い訳を始めるのです。子供は叱られますと大抵の場合ごめんなさいと謝ります。ところが大人は、私が悪いんじゃない、子供の頃親が私に辛く当たったからこうするのはしょうがないんだ、私じゃない世の中が悪いんだ、社会が悪いんだ、そう言って人のせいにします。で、言い訳をする人にはまだ少しは罪の意識がある、まあ、罪の意識があるから言い訳をするんでしょうね。ところが大人になっても、あの赤ちゃんと同じように快不快の原則だけで生きている人は罪の意識を持ちませんから厄介なんです。世の中には物事の基準があります、ルールがあります。ところが基準やルールはそんなことはもう頓着しませんね。自分の感情を基準にして生きるんです。そういう人はルールを平気で破ります。破っていながら自分で気がつかない。したいからする、したくないからしないというのは大人には許されていないことです。ところが平気でそれをする大人がいます。子供の方がよっぽど気がついておりまして、あのおじさん規則守ってないよ、あのおばさんわがままだね、そういうことを子供が親に言ったりいたしますよね。大人も子供も罪人です。しかし子供は素直に自分の間違いを認めます。子供は大人よりも同じ罪人ですが、素直な罪人、純粋な罪人です。私たちも子供に習って素直に罪を認め、悔い改めるものになりたいと、そう思います。子供から学ぶ第二のこと、それは謙遜ですね。大人にあの人は謙遜な人だと言いますけれども、子供にこの子は謙遜な子供だなんて誰も言いませんよね。謙遜という言葉を使う必要がないほど子供はあるがままで元から謙遜です。子供もまた罪人でありわがままで自己中心ですけれども、大人のようにお互いに差別し合うということはありません。肌の色が違った子供でも、障害を持った子供でも、子供は差別しないで仲良く遊びます。もし差別が子供の心の中に、子供の世界の中に見られるとしたら、それは大人が子供の心に植え付けたものだろうと思います。 差別というのは、自分が人よりも優れていなければならないという間違った信念から生まれたものです。言っておきますが、皆さん、これは間違った信念です。私たちは自分を成長させる、その努力が必要です。ところが、その努力を怠って他の人を癒しめることによって、あたかも自分が優れているかのように思い込む、これは人間の罪の最たるものです。子供も喧嘩をします、競争します。でもそれは正面切って優劣を決めるものですね。喧嘩に負け、競争に負けたら潔くそれを認めます。勝った人に従います。大人のように負けを認めないで、裏に回って勝った人を貶める、そんなことをしません。イエス様の弟子たちはお互いの間でこの差別的なことを考えておりました。お互いの間に優劣を競い、序列をつけようとしていたのです。イエス様がエルサレムに向かわれる日が近づきました。イエス様はエルサレムで王座につくに違いない。そしたら、私がイエス様の右に座らせてもらうんだ、私はイエス様の左に座らせてもらうんだ、どんな順序でその王座に座るのか、誰が一番偉いのか、誰が誰よりも偉いのか、そんな議論を彼らはしていたのです。弟子たちのほとんどはガリラヤの湖で魚を取っていた漁師たちでした。またローマ政府の手先になって同国人から高い税金を巻き上げていた主税人と呼ばれる人も弟子の中にはいました。しかし、そういう人たちが主イエス様に選ばれて福音を述べ伝える人とされました。悪霊を追い出し、病人を癒す権威を授けられたのです。これ以上の地位、身分、特権があるでしょうか。なのに彼らは人間的なものを求めて、お互いの間で優劣をつけようとしていたのです。弟子たちはイエス様に、本当は私たちの中で誰が一番偉いのでしょうか、私でしょう、そういうふうに質問したかったのです。でも、そういう質問をしますとちょっと露骨ですよね。それで彼らは自分の意図を隠しまして、もっと一般的な質問に変えました。天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。一般的な質問を装っていますけれども、イエス様に本当の意図を隠そうとしても無駄です。主イエス様は弟子たちの意図を見破って、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人である、そのように弟子たちの間違いや弟子たちの高ぶりを諭されたのです。高ぶる人の心には神の光が入っていきません。高ぶりを続けていますと、霊的に盲目になります。自分の姿が見えなくなります。自分の姿が見えなければ、自分を変えることも自分を成長させることもできません。神様の前にへりくだることなしには、罪が許されることも罪から清められることもないのですから、それは恐ろしいことだと思います。子供が自分の力のなさを素直に認めます。自分の姿をあるがままで受け入れます。そのように私たちも神様の前にへりくだりたいと思います。世の中では自分を低くしたらもっと癒しめられますね。だから決して弱さを見せないで、絶えず背伸びをして自分を高くしておかなければ押しつぶされてしまう。しかし、神の国では違うのです。神様の前に自分を高くしてはいけないし、そうする必要もありません。聖書はこう教えています。神は高ぶる者に敵対し、ひりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。 ペテロの第一の手紙の5章6節です。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。これはいつの時代も変わらない真理です。さて、子供から学ぶ第三のこと、それは信頼です。で、子供は自分で高いところに手が届かないとき、お母さん、あれを取って、こう言いますよね。飲み物の蓋をなかなか開けられないとき、お父さん、開けて、父親のところに持ってきます。大人に頼ります。わからないことがあったら、あれは何なの？どうしてなの？そう質問します。大人のように、本当はできないのに、あたかもそれが得意なことであるかのように装ったり、本当は分かっていないのに、知ったふりをする。そんなことは子供にはありません。子供は自分ができないことを恥ずかしがらずに表します。そして自分のできないことをしてもらうために大人に耐えるのです。神の子供である私たちクリスチャンも神様に対して同じようにしましょう。私たちは天の父の前にあるがままの姿で出ることができるのです。全能の神の前で自分のちっぽけな能力をひけらかしても何の意味があるでしょうか。すべてを知っておられるお方の前で言いこぶっても無駄です。神様は私たちが素直に自分の無力や無知を認めて、神様に知恵を求め、神様に力を求めるとき、神様は父親の愛、また母親の優しさを持って私たちにそれらのものを与えてくださるのです。謙遜は悔い改めから始まります。自分の罪を認め、自分の本当の姿を認めることによって人は初めて謙遜になれるからですね。そしてその人の謙遜さというものはどこに現れるかというと、神への信頼に現れます。謙遜な人は自分の足らなさを素直に認めますから、神様の憐れみを熱心に求めますね。また、私のために祈ってください。人にも助けを求めます。そして、神様に助けていただいたこと、他の人に助けてもらったこと、それに心から感謝するのです。皆さんは自分の子供に自転車乗りを教えたこととか、水泳を教えたことがありますか？さあ自転車乗ってごらんっていう時に、もう子供は怖くてですね、このペダルを踏み出さないで、この母親の顔を見たり、父親の顔を見たり、大人の顔をじっと見て不安げに見ますよね。そういう時どうしましたか？大丈夫だよ、ちゃんとね、お父さんが後ろで支えてあげるからね、大丈夫やよ、ちゃんとお母さんが見ててあげるからね。そう言いますと、子供は安心して練習に励み、だんだんと自分でできるようになっていきます。子供は大人の言葉をそのまま信じます。そして大人に頼ります。子供は信頼の名人です。私たちも子供のように神様に信頼することを学びたいものです。私の子供がまだ小さかった頃ですが、日本の押し入れってこう段がありますよね。上の段、上下に押し入れを分けますね、上下に分ける段がありますが、その上の段に乗せてほしいというので乗せてやりました。ところがそこから一人で降りられなくなってしまったんですね。その時に、さあお父さんが受け止めてやるから、そこからジャンプしてごらん。そう言いますと、娘は私をめがけてジャンプしてきました。子供は親を信頼して親の胸に飛び込んでいくのです。私たちも主と主の言葉に信頼して父なる神様の胸に飛び込んでいきたいものです。神様は私たちが神様に頼ることを待っていてくださいます。今日の御言葉、詩編の131編、ここでダビデは、主よ、私の心は誇らず、私の身は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、苦しいことに私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、 私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。この言葉をもって彼の神様への本当に静かな信頼を言い表していますね。ダビデは自分を子供に例えています。しかも血離れした子供に例えています。血のみ子じゃないんです。血のみ子はお腹がすくと泣き叫びます。しかし血離れした子は母親のそばにいて機嫌よく一人で遊びます。子供はもう少し大きくなりますと好奇心が芽生えまして、いろんなことを知りたがりますが、血離れした子はまだそういう好奇心とか探求心、また疑いの心というものがないのです。ダビデは、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません、及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません、そう言いまして、地位や名誉、権力や必要以上の財産を求めない、ただ神様が共にいてくださる、神様の臨在の中で神様の顔を仰ぎ見て満足する、そういう信仰をここで言い表しています。私はこの詩篇ほど神様への信頼から来る平安を描いているものは他にないと思います。またイエス様は、だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです、そう私たちに教えてくださいましたが、このイエス様の教えに応答するのにふさわしい言葉もこの詩篇の他にはないと思います。私たちも自分を繕ったり背伸びをしたりしないで、血離れした子供のように神様に信頼して心を静めようではありませんか。母親が血離れした子を見守るように、神様は悔い改めるもの、へりくだるもの、そして信頼するものを見守ってくださる、その愛で取り囲んでくださるのです。さあ、今朝はこの詩篇の御言葉を一緒に祈りましょう。その言葉そのままを私たちの祈りとして捧げたいと思います。詩篇131編の1節と2節を皆さんも一緒に声を出して祈ってください。その後私が短く祈って説教を終わります。祈りましょう。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません、及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません、まことに私は自分の魂を和らげ沈めました、血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。恵みと憐れみに満ちた主よ、私たちを常に悔い改める者、へりくだる者、信頼する者としてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。